チカラチャーシュレイディオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと先日の中村慎さんの夏フェスね、4時間ありましたけど、あそこの後半の部分で少しお話しされていたところから、まあ、ちょっとヒントをいただいたという感じをしたので、もうね、ちょっとやってみようかと、テスト的に思ったことをやってみようと思います。タイトルは多分、俺流一人宇宙みたいなね、そういうタイトルになるかなと思いますけど、まあ、要は、シンさんがやってるクソDみたいな感じかな。だから僕はもう、とにかく僕の人宇宙、ね、僕の中のことをもう吐き出すチャンネル、まあ放送かをちょっと撮ってみようと思いますね。これはだから、いや、それをなんて言うんだろう、聞いてて嫌になってしまったりついてこれないなーっていう方はもう多分聞かないでいただいた方がいいんじゃないかと。逆にこういう話が好きだ、僕の頭の中、まあ僕の人宇宙、俺流一人宇宙がどういうものかには、まあ、興味があるなっていう方だけぜひ聞いていただきたいなと思います。だから本当はこういうのはもしかしたら分かんないけどメンバーシップとかした方がいいのかもしれませんけど、まあね、でもまあメンバーシップにするほどのことを別に言うわけではないと思うので、僕にとっての、まあ、頭がの中で何を考えているのか、まあ、そのトピックについてちょっと今日はもう吐露してみたいと思いますね。だからまあどっちかというと僕は意図的に自分で認識しているのは、まあ、チャモリとかの回は僕はまともな方の自分を出しているだけに僕は自分で認識はしているんです。だからそれだけをの僕を見るともしかしたら力というのはすごくこう真っ当な人、なんかなんだろう、包容力があったりとか、まあ自分で言って恥ずかしいねでもまあどちらかというとまともっぽい人なように映ってるんじゃないかと思うんですけど、まあね、それはそれでいいんだけど、そういう認識いただくのもいいんだけど、いや全然違う一面もあるよっていうことは、まあどっかでは出していかないといけないんじゃないかと。まあだから何を次出してくる人なのかわからないという状況の方が多分まあ面白いんじゃないかなと思うので、僕はそういう一面ももちろんあって、あれはあれでまともな僕の一個の一面側面なので、嘘をついてあれをやってるわけじゃなくて、そういう一面も僕にはもちろんありますよというところなんだけど、例えばだけど、まあ、聞いていただいた方もいるだろうし、いないかもしれないんだけど、この間の三宅さんとの、まあ、2時間のライブ、ね、マイクールヒーローズライブってやってるんだけど、実際はこの間、今週の火曜日に、やっていた2時間のライブでは、まあ、議論、三宅さんとの間の議論のような一面を僕は出しましたね。だから議論になった時に真剣にやってる時は僕はああいうぐらいな感じになると、まあだからパッと外から見ると喧嘩をしているような感じに見えたんじゃないかなと思います。僕がもうどんどん追い詰めていくような、まあね、ヒートアップもする感じにも見えるし、でも僕の中ではそういう一面も僕なんで、だからまあそういう、まあこんな力の一面もあるんだなっていうのを楽しんでいただける方は、ぜひそのライブの状況も、そのままアーカイブね、まあ一部編集してくれてるのかな。まあ上げてはくれているので、ああ、こういう一面もあるんだ、力は、っていうのを楽しんでいただければと思います。ただ、チャモリの僕以外の僕を見たくないという方は、アーカイブは聞かないでいただいた方が、まあいいかもしれないですね。イメージが崩れると思いますので。で、そういうのも含めて、まあ僕の中では、この俺流宇宙、まあ、俺流一人宇宙、一人人宇宙みたいなイメージで、まあ、その中でも僕の俺流人宇宙をちょっと頭の中を一個お話しできるような、まあ、番組をやってみようかな。 まあ、常にそう思ってるわけじゃないんですけど、まあ、なんかのトピックがあった時にちょっと出してみようかなと思います。ね。で、最近のだから、僕がちょっと放送をしていた議論について、まあ、議論ってどういうもの、僕にとってはどういうものだよっていうのも、まあ、後でタイトルちょっと変えると思うけども、あれも俺流人宇宙の話だと思います。だから、僕の中ではそういう風なものですよということですよね。それから、あとは遡ると宗教と科学の違いを演疫と機能法で考えてみたというのも、あれも俺流人宇宙の話のトピックだろうとは思います、ね、ということで今日はもう一個その流れで、まあ、お話ししてみようと思うんだけども、演疫法と機能法について、ね、これはもう僕がもうそう解釈しましたっていうだけなので、一般的にどうとかそういうお話をしているわけじゃないんです。だからね、そう、僕にとっての演疫法と機能法を改めてさらに、まあ、整理がだいぶできてきたなと思ったことを話してみようと思います、ね、何かというと、まあ、僕は演疫法と機能法って多分どっかでは学生の頃とか分かんないけど、どっかでは習ったのかもしれないけど、全然それは僕の中ではずっとね、認識に、意識にはなかったんだけど、この間中村慎さんとのチャモニ会で、改めてそういうものかっていうのを、まあ、理解してきたところから、ずっと頭の中にね、残っている、まあ、キーワードだわけです。で、今でもそうですけど、ただね、僕は、なんで議論したくなるかのところでもちょっと言ったんだけど、頭の中でモヤモヤしている状況になると、それをどうしても追求したくなっちゃうんです。で、それは追求する相手は他の誰かかもしれないし、自分の中の頭の中かもしれないし、まあ最近だとその相手をチャット GPT とか AI を相手にするときも最近はちょっとねありますけど、とにかくそういう何かとの、対話とか、自分の頭の中での整理、まあ、自分自身でもずっと考えて、整理していくことももちろんあるけれども、そういうのを通して頭のモヤモヤ、矛盾と感じるところをすっきりさせたいんです。ね。これ、スッキリストの大月さんの放送を聞いたら、まあ、大月さんも思考をすっきりさせるっていうのは気持ちいいですよね、っていうことをね。ね、おっしゃっていたんだけど、まさに僕も自分の思考でモヤモヤした状況にあるものをすっきりさせたい、ね、っていうのがあります。で、その一部で、まあ、議論という手法を誰かと手法を使ってプロセスを使って、まあ、すっきりさせるという時もありますし、自分自身の中で解決する時もありますし、もう一回だけど、まあ、本を読む人もいるでしょうし、まあ、AI に聞く人もいるでしょうし、それはまあ人それぞれやってることだとは思いますけどね。でもまあ、とにかく僕は思考をすっきりさせたい、もやもやした時にはすっきりさせたい人だなというのは僕は最近ちょっと強く分かってきました。で、その中でもう一回ですけど、演疫法と機能法というのの違いがどうしてももやもやして分からないところがあったんです。で、何かというと、ここからはもう僕の勝手な話なので、ちょっと理解しづらい部分があるかもしれませんけど、ちょっと話をしてみたいと思います。演疫法というのは、まあ、大前提っていう言い方するけども、そもそもこういうものですよね。だから、A、B、C、D、E っていう、ことが考えられますよねっていう、そもそも、こういうものですがスタートにあるということで、まあ、理解をしていて、機能法というのはいろんなサンプルを、まあ、見て、その上で、ああ、じゃあこういう原理原則がありそうだねっていう、まあ、それを機能法的推論っていうみたいですけど、まあ、リブラ先生教えてくれたけどね。で、その機能法的推論を、まあ、導き出すと。で、その上で、その一旦これが原則っぽいねって置いた機能法的推論をもとに A だよね、B だよね、C だよね、E だよねって考えていくのが、まあ、機能法ですと。だからこれをリブラ先生の言葉を借りると、一旦機能法的な方法で まずは、まあ、仮の演劇に使える、なんていうの、原理原則を作り上げて、で、それをまあ演劇という体で、一旦仮に演劇としてずっと考えていくと。で、それで、またイレギュラーのサンプルが見つかったときに、大元の機能法的、まあ、推論を書き換えるべきかどうかを、繰り返していくと。だから、まあ、リブラ先生が言うには、機能法と演劇法はずっと対話を続けていくっていうんですか。で、その機能法で作った推論を演劇に用いて、演劇の原則としてずっと考えていって、イレギュラーが出たら、もう一回機能法に戻って、で、新しい原則をもとに演劇的に考えていくということで、機能法と演劇法は全く別のものではなく、ずっと繰り返されるものだよっていう説明をね、コメント欄でしてくれたんです。で、僕はそれがものすごく、僕にとってはね、腹落ちしてます。納得感10割で、僕にとってはそれは腹落ちしています。なぜなら、僕がそういうふうな思考法を取っているからです。ね。だから、僕は機能法だけの人じゃなくて、機能法で作った一旦の原則を演劇的にずっと使っていきます。だから例えばこの間の三宅さんとの2時間のライブでの議論の中では、まあ思考の整理であったり、まあ議論の中では、僕にとってのまあいろんなこれまでの人生のサンプルや経験のサンプルで、三宅さんという人は悟りが絶対にあると思っているっていう発言もされていたし、あ、三宅さんにとっては悟りというのは 100% の確信なんだなっていうふうに僕は思ったわけ。だから僕の機能法的推論から出た一旦の演劇の原則からすると、三宅さんは 100% 確信している人、もしくは確信っていう信じるということじゃなくて、もう何 確定で悟りというのはあるって思ってる人なんだと、僕は一旦、三宅さんにまあ言うならば、そのレッテルを貼ったわけです。三宅さんはそういう人であると僕はラベルを貼りました。で、それは僕にとっては一旦の演劇的な流れに沿ってそう思いましたが、2時間話していったところで何が出たかっていうと、まあそこは三宅さんとも納得をお互いにし合った中で、僕もだから 100% 三宅さんそっちの人と思ったけど、あ、違ったんだっていう考えに至ったんだけど、だから僕の思い込みも論破されたっていうことですよね。逆に言うとね、書き換えましたから。だから三宅さんは 100% じゃなくて、まあ最終的には本当に一別体験がなければ100とは言えない、確かに。だから 99.9999%、 もう限りなく100には近いけれども100とは言い切れないなっていうことだったので、僕も認識を書き換えて、あ、三宅さんは 99.999% の人だったんだ、100じゃなかったんだなって、僕はそこで一旦の仮で置いた原則を書き換えたんです。それは書き換えるってことは、まあ、機能法でしょ。だからそういう意味で僕は機能法で出た原則を自分の一旦の演劇、仮の演劇の原則として使っていくけど、大元の機能法のサンプルに戻すことができるっていうね、そういう思考法です。だから機能法を使って演劇に行って、さらに機能法に戻るっていう、でさらにまた新しい演劇を進めていくっていう、僕は両方を機能法と演劇法を使っていく人だということで、今は自分をそう理解していますね。だから僕はまあそういう意味だと、チカラさんは機能法の人だよねって言われると違いますってなるし、演劇法の人だよねって言うと、まあ一旦演劇を使うけれども機能法も使うよということだから、まあ違いますってなるということね。どっちも使ってますっていうことです。で、そういう僕から見たときに、機能法と演劇法でよくわからないでずっと理解できないなと思っていたところがあったんですよ。それは何かっていうと、まあ最初は機能法がわかんないと思ってたんだけど、結局今新しく分かったのは、僕は演劇が分かってなかったんだなと思ったんです。だから要は僕からすると、 演繹法っていうのはある前提、大前提があって、ある原則があって、まあ、ある絶対的な真理があって、それがあるからこそこうなっていくよねって進めていく論だとすると、まあ、例えばだけど、まあ、もうこの俺流人宇宙の話の中だから言うと、もう具体的な例を言うと、中村慎さんが言ってるね、これは批判じゃないですよ、僕から見たらそう見えているのでもやってましたよっていう話なんだけど、中村慎さんが演繹法の例で出した話で、ああでもまあな、まあいいか、僕にとってそう見えますよって、これ反論は受け付けてないし、まあ違うもんだっていうことでね、いいと思うんだけど、議論じゃないからね、要は提案でもないし議論でもないし、僕がそう感じているっていう自分の宇宙としては、慎さんが言ってる1っていう数字は1だし、1たす1っていうものの足し算っていうのも、もうそういうもんじゃん。だから、原理原則じゃんっていう、原理原則じゃんっていうのが、うん。だからそういうもんだからそうなんです。だからこそ ABCDE でしょっていうものは、それは演繹でしょって言うんだけど、僕にとってはどう見えるかっていうと、いや、その1ですとか、2ですとか、1たす1っていう足すっていう行為、行為っていうのか、まあそういう公式を作った人って人なんですよ、僕にとってはね。だからそれっていろんなサンプルをもとに、あ、一旦1、2、3っていうものを用意しよう。ね。1足す1という足すっていう記号を用意しようといういろんなサンプルを用いて、一旦それが便利っぽいねってなった仮の原則を超越できないでしょって僕は思っちゃうんです。この説明はちょっと難しいかもしれないんですけど、これは多分三宅さんは分かってくれるような気がします。2時間話したからね。だから一旦そう置いたもの、人がね、うん。だからまあもしかしたらそうじゃない世界があるかもしれないよと。だからもっと言うと、例えばチャット GPT に一回聞いてみたときに、例えばだけど、今世間で絶対の真理で演繹で言われてますっていう話がちょっとあったの。例えばね、なんだっけな、論理学で言われる矛盾なんとかっていうね、矛盾がないよっていうなんか論があるらしいんです。なんか忘れたけど、まあ、気になる方はちょっと調べてほしいんだけど、例えばだけど、A は A である、だからっていうことが成り立つんであれば、A は A ではないっていうことは絶対に成り立たないと。だって A は A なんだからね。A は A だっていうことになっているんであれば、A は A じゃないっていうことはありえないっていうのが、なんかね、矛盾論法みたいな話だって言ってきたんだけど、例えばですよ、三宅さんはそれ分かると思うんだけど、量子力学の中でミクロな限られた条件下であるとしても、A である状態と A じゃない状態は両方同時に起こり得るっていうのが、まあ、量子の重ね合わせとかっていうんでしょ、うん、だからそれはもうA であると同時に A ではないがあり得るわけですよ。でもそれは量子力学という中でいろんな人が考えていった中、観測していった中、あ、そういう重ね合わせって考えた方が良さそうな状況があるんだって理解できてきたから今の話はわかるけど、人が量子の世界、ミクロの世界を観測していなかった時には、まあよくわかんなかった話でしょ。だからそういう人が観測できて理解できる中で、 A であるは A でないと同時には成り立たないって言ってるだけで、人の認識や、人が想像できるものを、人が、なんて言うんだろうな。人が観測でき、わかんないくなった。人が、要は、観測している条件下では、そういうことが成り立つっていうだけで、人が関係ない世界がもしあるとしたら、そんな大前提って簡単に崩れるんじゃないのっていうのが僕が思うこと。だから、もやもやするんです。 要は何がモヤモヤしているかっていうと、演劇法っていうものはどこまで言っても言っても結局機能法で出た原理原則を一旦原理原則として演劇的に使っているっていう域を超えれないじゃないっていうのが、僕がずっとなんかモヤモヤしていた、まあ要因なんだなっていうのは分かってきました。だから1たす1は2ですよね。だから2たす2は4なんですよね。まあそれは一旦はそうでいいでしょうと。でも違うなんか条件下があれば、まあそうじゃない世界もあるんじゃないのっていうふうに僕は普通に思ってしまうんです。だからそれって機能法でしょって、機能法で出たものを演劇的に使ってるだけじゃないのっていうふうに僕には見えるので、よくわかんないなとは思ったんだけど、まあリブラ先生はそれはまあそういうもんだよって言ってるんです。でだからリブラ先生はコメント欄では、数学は演劇的じゃないや、数学は機能法的にやっていって、で数学で出てきた公式を算数として演劇に使っているっていう、だから算数は演劇的ですよとね。1たす1っていうのは算数でしょ。だからそれは演劇的です。でも大元のその理屈はどこから出てきているかっていうと、機能法的に考えていっている数学から出てきている一旦の演劇の理屈で進んでいるものです。だから算数と数学っていうのはまあ言ってきたりして、新しく機能法的にまあ数学で編み出す、された考え出された、一旦こうしてみたらいいんじゃないのっていう公式をまあ算数の中では新しくどんどん使っていくっていうだけね。だからまあ演劇に見えるものも、実はその手前の演劇で使っている原理原則っていうものをもう一回なんていうんだろう、遠くで一回俯瞰して見てみれば機能法から出てきてるじゃないかっていうふうに思うっていうことかな、うん、だから例えばだけど、本を読んで新しい知識を得て、ああこういうことかと理解したとか、自分がこういう体験をしたから、ああこういうことかと思ったとかね、人からこう聞いた、信じてる人からこういうふうに教えてもらったから、聖書でこう書いてあるからね、すべてそれは機能法的なサンプルなんだと僕には見えるんです。でそれをもとに、ああだったらあの本で言っていたのはこうだったらこうで違いない、もしくは自分がこういう体験をしたから、だからこそこういうふうなはずに違いない、あの聖書に書いてあるから、あの信頼している人がこう言っているからこうだろうっていう、いろんなサンプルを持って出た原理原則は僕にとっては結局機能法的な推論に過ぎないね。でもそれを一旦のもうほぼ 99.999% そうなんだって思って演劇的に行くっていうのは、僕は間違ってないと思うし、そうなんだと思うんです、ね、だからここで僕はずっと三宅さんに多分 100% の真理なのか 99.99999% の、信じているっていう、ものなのか、どっちなんですかっていうのを多分ね、ずっと僕がそこをもやっとしていたから、まあ、追求してしまって2時間かかったっていうことかなというふうに思いましたね。そう、そんな感じかな。まあ、だからって審査が言っている、演劇的なものの真理が間違ってるって言ってるんじゃなくて、そこはあとはどういうふうにそれぞれが思うかだけだから、それが 100% の真理と思うんだったら、それはそれで僕は全然否定しなくて、あ、そういうふうに理解をしているんだって僕が理解できるだけだから。でここは多分マサイさんとかいう一人一宇宙なんでしょって思うから、まあ、僕はそこを踏み込んでまであなたの考えが間違っていますよって言いに行きたいわけではないんです、ね、うん、ただ99.99% を信じているのと 100% 確信ですは僕の中では全然違うので、99.999% と思っている人がこれは 100% なんですって言ってるように見えたときには、僕にとってはそれはものすごく矛盾なので、矛盾をこう指摘してしまうというか、どっちなんですかって言ってしまうっていうのは、またこれはちょっとね、別の回で僕の反省でもあるので、お話ししたいと思いますけど、そう、僕がそういう、まあ、議論をしてしまうときに大きく3つのカテゴリーがあるなと思ったっていうね。で大きく1個は僕の大反省、ごめんなさいをしないといけないパターン 一個は、いやいや、僕は悪くないですよのパターン。で、もう一個は、建設的に、話ができるパターンと、三つ大きくカテゴリーに、僕の頭の俺流人宇宙の中では、まあ、整理できた。ね。こういう議論を僕はしてしまっていたな。しているケースがあるなと、分かってきたことがあったので、それはまた、僕の別の俺流人宇宙の回で、ちょっとお話ししてみたいと思います。こんな話を25分聞いていただけたあなた、どうですか？僕の思考を聞いてすっきりされた方もしいたら、ぜひ次回の俺流人宇宙、僕の宇宙を垣間見る回、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、大前提としてもう一回ですけど、この回は僕の俺流人宇宙の中を公開しているだけなので、それは違うとかって、もしコメントで来るようなことがあれば、僕は、じゃあ議論スイッチ入って大丈夫でしょうか、突き詰めて削る作業も入ってしまいますけど大丈夫でしょうかっていう確認は取らせていただく内容になるので、そういうふうにちょっと思っていただければ。でも、そんなこと言ったら誰もコメントしてくれないと思うけど、まあね。まあ、だから、そうなんですね。か、僕は違うと思います。私は違うと思いますけど、ぐらいの話だったら、そうですかっていうだけで終わるので、まあ、それでいいと思いますけど。まあ、一人、人宇宙ですよね。うん。僕の宇宙をちょっと公開してみております。ね。こういうことを僕はずっと考えている人なんだと思います。ずっとっていうか、まあ、語弊があるな。頭がもやったとき。だから矛盾があるんじゃないのって思った時に、ずっと頭の中でずっとこの作業を僕はやっていくので、多分ね、シンさんもそれに近いんじゃないかと思うけど、特にシンさんはそれを、僕の勝手な宇宙の中では、それを本を読んだり、自分の中だけで処理できる人なんだと思う。だから、人との議論をする手前でシンさんの中では、まあいろんなシンさんの中の心理を作れる人なんだと思うけど、僕はそこをね、人との対話も、まあ好きなんだろうね、多分ね。うん。だから、そう、僕が興味があって、もやっているところに対して、まあ興味を持っていただける人との会話、対話、議論は、多分僕は好きなんだと思います。ね。でも、僕が興味がないところの議論は一切興味ないので、例えばだけど、モテ論とか、浮気論とか、星になれたらとか、あんな話には僕は一切興味がないから議論をする価値もないって思ってるので余地もない価値もないだからコメント欄でああそうなんですねで終わるっていうねそれはそうじゃないでしょうってなることは一切ないっていうまあそんな感じですだからまあねそう一個だけ説明したいのは僕は全てに議論をしたい人じゃないし全てを僕の考えをアップデートしてうわ気持ちいいと思うわけでもないしただ僕は自分が興味を持ったところの話で矛盾があった時にはそれを今のようにずっとなんでだって考えて思考をすっきりさせたい人なんだなというふうに思いました。だからそれでアップデートされたらおおってなるし、ああ僕が考えていた通りだったかで、まあ整理がつくならそれはそれですっきりしたという満足感がある人だなと。いうふうに思います。まあね。だから整理したいとか、思考を整理したり、まあ、議論したいのが大好きなわけじゃなく、まあもう、ちょっと言うと、まあ僕は多分、なんだろう。僕が興味がある内容に対して、僕が矛盾を感じたときに、まあ思考をすっきりさせたい人、ということなんだと思います。ね。だから僕はずっと常に、まあ、なんて言うんだろうな、エンジンをブンブン回して、議論を大好きな人では一切なく、僕もこれは疲れるので、嫌なんです。僕はめんどくさいのは大嫌いだから。ね。でも、大嫌いの中でも、そう、僕が興味があるトピックには、たまにドーンとドカーンと、進んで深掘りしきるまで行くと。だからまあ、イメージは玉ねぎの皮を一枚一枚ずっと剥いていって、どこに芯があるのかギュンと。芯って芯さんの芯じゃないよ。玉ねぎの芯が、どこに あるのかを自分で、あ、ここが芯だったんだ、玉ねぎの芯だったんだって見えるまで行かないとすっきりしないっていう人なんだとは思いますね、うん、ある特定の僕が興味がある話だけで、興味がない話はもう一回だけどどうでもいいので、まあそれはどうでもいいですよ、うん、ということで、いや、こんな話をちょっとね、僕は何の台本もなくちょっと喋ってみましたけど、まあちょっと聞いていただけ、ラジオ感覚で聞いていただける方が、でもいないか。まあめんどくさいと思いますけど、うん。誰か聞いていただけて面白いなと思っていただけた方がいたらぜひ、うん、僕の世界観なんだと思いますけど、俺流人宇宙を、まあ楽しんでいただけ、聞いていただけた方がいたら、嬉しいです。ということで、以上です。それでは行きます。力チャージ。今日も力あふれる一日を。